毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエ、ご案内役松岡千鶴です。この番組では大垣書店烏丸三条店の皆さんに私の一冊をご紹介いただきます。さあ、今週のソムリエは大垣書店烏丸三条店倉津拓也さんです。倉津さん、今年初めてです、
はい、あ、こんにちは。あ、明けましておめでとうございます。
はい、あの、本年もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、あの、どうでしょうか。新しい年が始まっておよそ1ヶ月経ちましたけども、はい、どんな感じで進んでますか。
え、でも結構、ね、
2020年は
そうですね、結構お客様も多くて、
はい
はい、まあ、なかなかにぎわいのある、新年ではないかなと思ってます。
そうですか、はい、はい、良さそうだなと今年はっていう、そんな気配
ちょっとです。あの、スタートはなかなかいい感じです、ね、
いい感じで、はい、そうですか、はい、わかりました。この前、芥川賞、直木賞、
はい、
それを、はい、言うなんてっていう感じですか。
いや、そんなことないです。あの、芥川賞、直木賞、本当にね、どちらも本当に実力のある、はい、あのお二人で、あの、取るべくして取ったなっていう感じです。
取るべくして取った、はい、はい、やっぱりそういう何かの、まあ、賞なり何なり、あの、本屋大賞とかいろいろ賞はあるかと思いますけれども、はい、そういう、あの、ことで動きが出るっていうのは結構影響大きいんじゃないですか。
そうですね、例えば今回直木賞だった熱源ですけれども、はい、あの、著者の方は、まあ、京都の方で、まあ、大変、あの、まあ、馴染みもありますし、テーマとしても本当に面白いですし、まあ、これあれは売れるだろうなっていう感じがしますね。
あ、そうですか。そうですね、あの、どんな内容かってこうやっぱり聞いてましたら、あの、ニュースなどで、あの、これは面白そうだって、両方とも、あの、そんな感じでしたよね。
そうなんですよ、
はい、はい、さあ、皆さんも本屋さんにぜひ行ってみてはいかがでしょうか。今週の私の一冊は何でしょう。
はい、今週の私の一冊は抽象の力、岡崎健次郎という方の一冊になります。はい、
抽象の力、はい、これはまたまた難解なという感じがいたしますが、
まあ、この岡崎健次郎さん自体が、まあ、現代美術作家として、まあ、日本最高峰と言ってもいいのではないかという方でして、う
ん、現代美術作家
はい、そうなんです。で、まあ、アーティストとしてももちろん優れているんですけれども、はい、あの、まあ、美術批評家としてもう、まあ、日本随一という実力の方でして、まあ、その方の、まあ、昔あった抽象の力っていう、まあ、この方がキュレーションした展覧会があるんですけれども、まあ、それに関して、まあ、一冊本を書いたっていうような内容の本になってます。
そうなんですか、はい、結構ページ数ありそうですよね。そうなんです、読み応えがありそうという感じなんですが、
まあ、本当に日本美術史をまた、はい、あの、一から捉え直すような形で、まあ、まさに題名の通り抽象の力、抽象画っていうのがどういうふうな意図を持ってどういうふうに展開されてきたのかっていうのを、まあ、岡崎さんが改めて語り直すっていうような内容になっています。
それはこう美術史的視点で観点でということなんですか。
もう本当に壮大な美術史的観点ですね。まあ、我々がこう目で見るものっていうのは、はい、まあ、目で見たままではやっぱり私たちは心では、あの、まあ、像を結ばないんですよね。で、まあ、目で見たものって、まあ、今だったら例えば目で見たものを普通に、まあ、例えば写真に撮ったように頭の中でイメージすると思うんですけども、まあ、こういうイメージ自体は結構人間の元からある、まあ、あの、後から作られた形式によって作られたもので、まあ、遠近法っていう形式なんですけどね、
はい、
で、昔の絵って遠近法は使われてないですよね。例えばラスコーの壁画でそうなんですけど、
それだいぶ昔の話ですね。
あ、そうです、はい、で、まあ、それ以降でも、まあ、はい、あの、遠近法的に例えばなんか、あの、遠くのものが小さくて、あの、近くのものが大きいみたいな、
あの、宗教画的なものは多少のそういう遠近法、例えばあのダヴィンチの、絵が結構話題になった、
ありますね、
あの割合最近話題になりましたけども、
そう、本当にまさにモナリザなんかっていう
遠近法、あの、 裏っていうか、はい、後ろにこう景色が描かれてたりとか、はい、あれは当然遠近法は使われてますよ ね。
そうなんですよ。ただ遠近法にも、ね、いわゆる空気遠近法っていう言い方があるんですけども、はい、まあ、そういう感じで、まあ、色の濃淡だったりして、まあ、あの、イメージとしてあんまり厳密な方法ではなく行われる遠近法っていうのと、いわゆる消失点っていうのがあって、そこに向かって一気にこう、あの、
いわゆる遠近法ですね。
そうですね、あの、空間が、あの、集約していくみたいな、はい、で、この遠近法ってまた別のもので、で、このまさにこのちゃんと、あの、しっかりした遠近法っていうのは現実この現実の我々の視覚よりもむしろリアルなものだったりもするっていうような、まあ、そういう、まあ、一つの形式なんですよね、
はい、
まあ、そういうふうな、あの、我々のその 目で見た感覚とそれがどういうふうに像で結ぶかっていうのは、まあ、また違っていたりすると、
はい、
そういう形式みたいなものを捉え返したときに、じゃあその形式を飛び越えて直接我々の精神に働きかけるような絵画って何なんだろうっていうのを考えた結果生まれたのが抽象画っていう形式なんですね、まあ、なんかこう丸とか三角みたいな単純な幾何学的な図形だったりとか、はい、あとはまあ赤とか青みたいなもう単に色だけがあるみたいな、そういうものを直接もうこの現実にある視覚みたいなのを飛び越えて直接心に働きかけるようなそういう作用を持つ、こういうのが抽象芸術の起源であると、まあ、そういうふうな話なんです。
これはなかなかいかにもクラスさんが大好きっていうそんな感じですね。
大変面白いです。で、まあ、この岡崎さんがですね、今ちょうど展覧会やってまして、はい、今、豊田市美術館愛知にあるんですけれども、そこで2月24日まで岡崎健常さんの視覚の回想っていう展覧会をやってます。
そうですか、行かれましたか？
これね、今から行こうかと思っている。
今から行こう、行ってらっしゃい。
本当に楽しみです、
はい、ありがとうございました。
まあ